ふれあいネットワーク大網白里社協だより、平成28年5月ナンバー156、発行とペープ提供、社会福祉法人大網白里社会福祉協議会、朗読委員の会、支え合う福祉で築く街づくり。平成28年度大網白里市社会福祉協議会の事業、社会福祉協議会会費納入のお願い。平成28年度ふれあい福祉大学受講生募集。平成28年度大網白里市社会福祉協議会の事業、事業名と内容。敬老会、市補助事業、72歳以上の方をお招きし各地区で開催します。見守り活動、高齢者、子ども、各支部社協で見守り活動に取り組みます。福祉教育、福祉体験学習支援、児童生徒の福祉への理解と関心を高め、地域連帯の心を育成します。ふれあい生き生きサロン、高齢で一人暮らしの方や家に閉じこもりがちな方々が地域の仲間と交流する場です。子育てサロン、お母さんと未就学児を対象に市内4カ所で開催します。障害者サロン、障害をお持ちの方同士の情報交換や仲間づくりの場です。ふれあい福祉大学、福祉の基礎知識を学び、福祉推進の担い手を発掘します。災害ボランティアセンター運営と災害ボランティアリーダー養成講座、災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練等を行い、ボランティアリーダーを養成します。介護支援ボランティア活動、市委託事業、65歳以上の方が市内の介護保健施設でボランティア活動を行い、ポイントが得られ交付金と交換となります。総合相談所、心配事相談、法律相談、税務相談、心の相談にて法律的な悩みや抱えている不安の解消を図ります。在宅介護用具等貸し出し、介護機器の貸し出しを無料で行っています。訪問介護サービス、介護保険法と障害者総合支援法による訪問介護サービスを行っています。住民参加型有料在宅福祉サービス、コスモスの会、高齢者、母子、障害者宅へ家事援助などを行います。住民参加型の在宅福祉サービスです。外出支援サービス、福祉有償運送、福祉車両での外出支援を行っています。日常生活自立支援、スマイル、県社協委託事業、判断能力に不安がある方に対し財産管理サービス等を行い、地域で安心した生活を送れるようお手伝いをします。生活福祉資金、県社協委託事業、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対する貸付制度です。善意銀行資金、低所得世帯の生活の安定と自立構成を図るための貸付制度です。社会福祉協議会会費、住民の皆様に会員として協力いただき地域福祉推進事業を行っています。赤い羽共同募金運動、歳末助け合い運動、千葉県共同募金会大網白里市司会として赤い羽共同募金および歳末助け合い募金運動を積極的に推進しています。福祉講演会、地域づくりの推進につなげることを目的に講演会を開催しています。施設運営、指定管理者制度、大網白里市福祉会館、老人福祉センターコスモス荘、福祉産業所、指定管理者制度、 心身に障害があり、就業困難な方に対して自立した社会生活が可能となるよう支援しています。なお、社会福祉協議会ではこのほかにも、地域福祉に関するさまざまな事業を行っております。また、これらの事業については、これからも社協だよりやホームページの中で詳しく紹介していきます。平成28年度社会福祉協議会会費、ご理解、ご協力をお願いします。皆様からの会費は、地域福祉活動計画コスモスプランの推進に、心配事相談、法律相談などの総合相談事業に、高齢者児童の見守り活動に、ご支部社会福祉協議会活動の推進に、ボランティアの発掘育成に、在宅福祉サービス事業に、このほか様々な事業に活用させていただいております。住民の皆様の会費納入について区長自治会長を通してお願いしています。地域福祉の向上と各事業の充実のために努力していますので、ご理解ご協力くださるようお願い申し上げます。会費の種類、一般会費一口500円、市内の世帯、三助会員会費一口1000円、本会の施行趣旨に ご賛同くださる個人、団体、事業所等、特別会費一口5000円、市内の社会福祉法人、なおその他自動販売機を設置して自主財源確保に努めています。平成28年度社会福祉事業収益事業会計予算、収入1億4351万9000円、内訳、経常経費補助金収入4747万1000円、 32%、 その他の収入3409万4000円、 24%、 受託金収入377万3000円、 21%、 介護保険事業収入1167万6000円、 8%、 共同募金配分金収入676万6000円、 5%、 これは皆、会費収入616万5000円、 4%、 これは皆様からの会費です。事業収入389万7000円、 3%、 障害福祉サービス等事業収入163万8000円、 1%、寄付金収入93万円、 1%、 助成金収入10万9000円、 1%。 以上が収入の部です。続いて支出の部、1億4351万9000円、内訳、人件費支出7579万9000円、 52%、 事業費支出2286万2000円、 16%、 予備費支出1603万7000円、 11%、 助成金支出939万9000円、 7%、 貸付事業支出819万1000円、 6%、 事務費支出786万6000円、 5%、 その他の活動支出310万5000円、 2%、 負担金支出26万円、 1%。 以上支出の部です。設立30周年の記念誌を発刊、山部支部、昭和60年に現市社協の最初の支部として発足し、本年4月をもって設立週30周年を迎えました。山部の歴代先輩が長年にわたり積み重ねた功績に敬意と感謝を表し、ここに設立30周年記念誌を発刊することといたしました。発刊にあたっては、地区広報誌ふれあい山部の前後収集から始め、各号の内容すべてに目を通しました。過去の実績を次世代に継承していくことが重要であると役員一同心がけて取り組みました。3月19日土曜日、農村ふれあいセンター山部の里においてご来賓の方々をお招きして記念誌発刊報告会を開催することができ、山部支部の歴史に新たな1ページが加わりました。我が町を知ろう益穂支部、3月2日水曜日、46名が参加し、 市バスで中部コミュニティセンター前を出発、君の森入り口でバスを降り、数分歩くと時計城の鬼門除けとして城主酒井定隆が移築再建の阿形神社へ到着。市指定文化財の本殿と市内最大の樹齢350年の大杉や城主が奉納した県指定文化財の着色武者絵は県内最古の板絵まで、で現在は県立中央博物館で保存されているとのこと。金谷号から時計城跡へ向かう途中、城主酒井家墓所や外堀跡、本丸跡を見学。蔵見坂、この蔵は物を置く蔵ですから蔵見酒、蔵見坂、これは暗く見る坂と称する下り坂は地元では蔵見坂と呼ばれ、途中から本市へ入り JR 外房線高架橋下を通り農村ふれあいセンター山部の里へゴール。参加者からは我が町にも歴史的なものがたくさんあるのを知ったとの声が多数ありました。楽しいひな祭り。大網支部、3月3日木曜日、大網緑の里にて仲良し深い12名と施設利用者及び職員を含め総勢60名で交流会を行いました。部会員による恒例の花笠音頭を披露すると、利用者の方は身振り手振りで一緒に踊っていました。次にボランティアのギター伴奏に合わせ叙情歌や小歌など10曲余りを全員で歌いました。さらにボランティアがヨーデルを歌うと自然に手拍子が鳴り、素晴らしい歌声を聞き入っていました。その他に小鳥の鳴き声のモノマネをしてくれ、本物以上と皆さんびっくり。最後は全員で楽しいひな祭りを歌い、笑顔で閉会となりました。職員の方からも来年も来てください、利用者の笑顔が見られてよかったとの声をいただきました。室内ペタンクに熱中、瑞穂支部。2月24日水曜日、長田のふれあいサロンでは長田の2丁目自治会館で室内ペタンクの講習を行いました。講師の野村純一さんからペタンクの起源、ルール、普及状況などの説明があり、3人1組9組27人でペタンクを開始しました。赤青のボールを投げ合い、勝ち抜き戦で行いました。勝った負けたで熱中度がますます高まり、優勝チームの喜びは想像以上でした。室内ペタンクは体に負担が少なく、適度に体を動かすことで心身ともに健康に良いとされているようです。参加者はゲームを楽しみ、ペタンクをまた実施することを約束して閉会となりました。優しい街を目指して、白里支部。2月22日月曜日、老人福祉センターにおいて地域部会が認知症高齢者を地域で支えようというテーマで研修会を開催し、28名の理事が参加しました。今や認知症高齢者は500万人に及び、65歳以上の4人に1人はかかりうる病気と言われています。研修会では市高齢者支援課在宅介護支援センターから講師を招き、認知症になりにくい脳の作り方や認知症高齢者への対応の仕方などを分かりやすく指導を受けました。私たちが認知症の正しい知識を持てば、誤解や偏見がなくなり、より良い接し方ができるはずです。地域で見守り支えていくために何が必要なのか、改めて私たち一人一人に問われていると思いました。福祉作業所ニュース。いっぱい食べたよ。3月に山武市のお手いちご園までいちご狩りに出かけました。たくさんの真っ赤ないちごに利用者の皆さんはとても喜んで、一生懸命大きないちごを探していました。はじめのうちはいちごを取るのも難しい様子でしたが、園の方にいちごの取り方を教えてもらい、自分でもきちんと取れるようになりました。甘くておいしいね、また来年も来たいねなどと、おいしいいちごにとても満足した様子でした。全員銀行貸付事業。市社会福祉協議会が実施主体で運営しており、大網白里市の住民で必要な資金の融通を他の機関から受けることが困難な低所得世帯で、
緊急に必要となった少額の資金を一時的に融通し、生活の安定と自立構成の促進を図るための貸付基金です。資金の種類など。資金の種類、貸付限度額、償還期間の順です。家屋補修費15万円以内、30ヶ月以内、応急生活費10万円以内、20ヶ月以内、医療費15万円以内、30ヶ月以内、支度費7万円以内、14ヶ月以内、葬祭費5万円以内、10ヶ月以内、出産費10万円以内、20ヶ月以内、その他10万円以内、20ヶ月以内、なおいずれも据え置き期間は3ヶ月です。貸付要件。借入れ申込人、大網白里市に住民登録し1年以上居住する20歳から65歳未満の青年者、貸付後も転居しない方。連帯保証人、大網白里市に住民登録し1年以上居住する借入れ申込人と世帯を別とした65歳未満で、連帯責任を負うに足りる資産または安定した所得のある者、貸付後も転居しない方、場合によっては2名必要。なお、借入れ申込人、連帯保証人、どちらか一方がその世帯主として所有する土地及び家屋に居住しているものとする。申請時必要な関係書類及び添付書類。1、借入れ申込書、所定の用紙。2、民生委員貸付調査書、所定の用紙。3、住民票、本籍地記載3ヶ月以内。借入れ申込人及び連帯保証人が必要です。4、源泉徴収票、所得証明となるもの、課税証明書、前年度納付すべき額と納付額が証明できるもの。なお、借入れ申込人及び連帯保証人いずれも必要です。5、身分証明書、運転免許証、パスポートなど、借入れ申込人及び連帯保証人必要です。6、その他会長が必要と認める書類。貸付にあたっては審査委員会で審査を行います。審査内容によっては貸付に至らない場合もあります。貸付制度に関する詳しくは、まずはお電話でご相談ください。社会福祉協議会721995。新事務局長挨拶。4月の人事異動により、大網白里市社会福祉協議会の事務局長に就任しました片岡博之と申します。大網白里市社会福祉協議会の一員として、地域で暮らす皆様方のほか、社会福祉関係者や各関係機関などと協力しながら、安心して生活できる大網白里市の地域福祉の増進に取り組んでまいりたいと考えております。今後とも皆様方のご指導を賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いします。ニュースセクション、お知らせコーナー。大網白里市社会福祉協議会臨時職員募集。募集人数1人。業務内容、生活福祉資金等貸付資金相談及び貸付業務。勤務日数週3日以上、月曜日から金曜日までで要相談です。条件、普通自動車免許、パソコン、ワード、エクセル操作ができる方。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。待遇、給与、本会規定によります。通勤手当、本会規定によります。社会保険完備。提出書類、履歴書。ご提出いただいた履歴書はご返却いたしません。選考内容、面接。面接日は後日連絡いたします。申し込み期限、平成28年5月20日金曜日。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会721995。平成28年度ふれあい福祉大学受講者募集。 これからの地域福祉を担う力、社会福祉協議会の支部活動や地域でのボランティア活動など、これからの地域福祉を担う人材の発掘養成のため、今年も福祉の基礎講座を開催します。日頃から福祉活動に興味をお持ちの方、ぜひこの機会に受講してみませんか。なお、一度受講された方は応募できません。本講座は全12回講座となります。開催期間、7月から11月の間に計12回開催。詳しい日程は お問い合わせください。内容、福祉とは何か、ボランティア活動とは、市内福祉施設見学、体験学習など。講師、大学教員、社会福祉施設職員、行政職員、社会福祉協議会関係者など。定員30名、申し込み多数の場合は抽選になります。受講料2000円、資料代として初回講座時に納めてください。申し込み締め切り平成28年6月3日金曜日。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会721995。平成28年熊本地震災害義援金。千葉県共同募金会では、4月14日から発生した熊本地震で被災された方々を支援するために義援金の募集をします。受付期間、平成28年6月30日木曜日まで。窓口受付、千葉県共同募金会大網白里市司会、大網白里市社会福祉協議会内で受け付けています。領収書の発行、振込受領書などをもって、税法上の優遇措置、所得税、法人税の適用対象となります。問い合わせ、社会福祉協議会721995。外出支援サービスを利用しませんか。単独での移動は困難で、介護認定、障害者手帳などの交付を受けている方を対象に、福祉車両での外出支援を行っています。詳しくはお問い合わせください。運転手は移送車のリフト操作、運行のみですので、自宅内および目的地でのサポートは介助者にお願いします。登録料3000円、介助者1000円、利用料30分500円、登録申請が必要です。問い合わせ721995。在宅介護を支援します。ご相談ください。介護のこと、介護保険、訪問介護事業、対象、要介護・要支援の介護認定者、障害福祉サービス訪問事業、対象、障害者・障害児、有料在宅福祉サービスコスモスの会、対象、高齢者・母子・障害者、内容、1時間1000円で家事援助。問い合わせ、介護専用電話727292。総合相談所窓口、心配事相談、第2、第4月曜日午後1時から4時、電話相談可能です。主任相談員、一般相談員。法律相談、第1から第4水曜日午後1時から4時、予約制。弁護士、主任相談員、一般相談員。法律相談を受ける方へのお願い、相談内容はお一人20分程度です。相談内容を分かりやすく箇条書きなどにしてお待ちください。相談内容により必要書類などがあればお持ちください。税務相談、第2火曜日午後1時から4時、予約制。税理士。心の相談、第2金曜日午前9時から午後3時、予約制。臨床心理士。場所はいずれも福祉会館相談室です。総合相談専用電話701122。老人福祉センターからのお知らせ、会館時間、毎週日曜日から土曜日午前8時30分から午後9時、祝祭日は休館です。その他、機械点検などのため臨時休館する場合があります。問い合わせ申し込み、老人福祉センター774466、社会福祉協議会721995。 大網白里市福祉会館は土曜日も開館しています。どうぞご利用ください。開館時間、毎週月曜日から土曜日午前9時から午後5時。福祉会館の2階、地域福祉センターは福祉団体や地域福祉活動をしている皆さんに広くご利用いただけます。約30名の会議などに利用可能です。この広報誌は赤い羽共同募金の配分金によって発行されています。再生紙を使用しています。これで大網白里写経だより平成28年5月号第156号を終わります。